はい、どうもこんばんは、もしくはこんにちは、あるいはおはようございます。2023年10月3日火曜日、時刻は22時05分、夜の10時5分を回ったところです。イルピアットは閉店いたしました。水谷ラジオ、この放送は京都は一条通り神谷川角イルピアと神谷川より、パーソナリティはトニーです。ご機嫌いかがでしょうか。今日誕生日の方おめでとうございます。片付けをしながらトニーです。ね、今閉店しましたって言ったんですけど、もう9時前にお客さんもいなかったんで、ね、片付けを始めてます。残念ながらね、本当にこれ飲食店の皆さん、どんな感じですかどんな感じですかね。私が聞くのも変ですけど、いや、イルピアット神谷川の現状を赤裸々に伝えますと、8月9月は赤字なんですよ。もちろんね、通常の経費の上がり方じゃないですよ。うちの場合は垂れ壁の工事とかいろいろありますから、プラスマイナス40万円ぐらいの金額がいろいろかかってるんで、その売上としては赤字になるわけですが、それにしたって売上は良くないんですよ。で、なんだろう、8月9月は暑かったからだって思ってたんですよね。単純に私は暑いからしょうがないなと。で、暑い時には人はそれは外出ないよなみたいな感じだったんです。で、お酒も出なくてね、まあなんかご家族連れが増えたのと、まあそれはいいんですよ。食事をするところなので、うちは別になんかこう酒場と言っていない感じなので、イタリア料理屋さんっていう感じなんで、今床をもう流してますすいませんね、なんかちょっと片付けしながらの音入りますけど、すいませんね。でね、お酒が出ないですよ。で、お酒出ないな、飲み物出ないな、でも料理は召し上がっていただけてるんで、まあそれでいいかなと思ってるんですが、その早いんですよ皆さん。食事してからもうあっという間に帰っちゃうんですね。料理召し上がるだけの方もランチタイムの方は長くいるんですよ。はい、間違いないです。それは夜のお客様よりも昼のお客様の方が滞在時間長いですよ。すごくないですか。営業時間はもちろん夜の方が長いし、そのいろいろ注文できるのは夜の方がいろいろ注文できるんだけれども、昼間の方がまあランチ時間がね、昼は11時から1時までで2時間しかないっていうのと、1時半に閉店するっていうね、わがままな仕事の仕方をしてるんで、当然そうかもしれないんですが、制限があるとみんなその制限目いっぱい使いたいと思うのかもしれないですけど、いや、それにしてもね、夜早いですよ。もう皆さん見えてから注文、いらっしゃいませ、いらっしゃいませを言ってありがとうございましたよ言うまでの間が1時間から1時間半ですよ。もうランチタイムはもうなんか11時と同時に入ってきた方が1時半までいるなんて全然ザラにあるんですよね。11時に見えた方が1時半までいるってザラにあるんですよ。2時間半ね。別になんかお茶を、まあだからコーヒーを追加注文いただいたりとか、デザート召し上がったりとかいただいてるわけですが、夜はね、もう食事したらもうそのまますぐ帰っちゃう感じなんです。いや、お酒飲んでないとか、ドリンク飲んでないとかじゃなくて、いや、なんか急いでるんですかみたいな、なんか電車間に合わなくなりますかみたいなぐらい早いですよ、みんな。で、すごく考えさせられるんですよ、そういうことは。考えさせられますよ、やっぱり。なんか、 なんだろう、居心地どうこうじゃないな、うん、でね、これいろんなお店もそうなのかもしれないですけど、イルピアトだけじゃないかもしれない。ただイルピアトが参考になるんだったら参考にしてもらったらいいですが、イルピアトの現状をお話しすると、丁寧にお話しすると、8月9月はもうランチ壊滅的でした。で、10月の3日ね、今日火曜日はランチタイムちょっと忙しかったんですよ。先週と全然動きが違います。少しお客様が戻ってきた感じです。なのでちょっとこう暑さも和らいで涼しくなって、で、まあ利用しやすくなったのかなというふうに思ったりしてますが、夜はね、やっぱり今日はもう5役が1組、大きな5役というか6名様5役ね、お子さん2名様と大人が4名様で5役いただいてましたんで、そのご家族はね、いつもお酒を飲んでいただいて、本当に明るい感じですごく心強く思ってるわけですが、それでもね、他の方もお酒を、まあ皆さん飲み物は飲んでくださったんだけれども、食事のボリュームって言ったら、前菜盛り合わせ3人で見えたら前菜盛り合わせとパスタとピザで終わるみたいな、まあ食べれる量はみんなそれぞれ違うので、いろいろなパターンがあるかなと思うんですが、いやー、めちゃめちゃ頑張って料理考えたけどなみたいな10月メニューはね、ちょっとやりすぎてるんですよ。やりすぎてるんですよ。もうなんかちょっと今日やりながら、今日初日でしたが、今日ちょっと作りながら、これ忙しくなる日があって、全部例えば売り切れましたみたいな、もしくはその全部仕込まないといけないですみたいな状況になったらできませんできないですよ。もうとてもじゃないけどできないですよ。仕込めないですね。仕込みきれないですよ。だからうまいことね、うまいこと段階段階で仕込んでいったらいいんだけれども、今日みたいにね、暇な日、明日だってイルピアット神谷川は10月4日の水曜日ご予約ゼロですよ。今現時点でご予約ゼロです。なのでそれはね、慎太郎さんのところ、食堂側さんとか、もうそれは満席で入れないかもしれないですけど、もうイルピアットなんてもう知れてますよ本当に。だから天神野口さんも忙しいかもしれないですけど、もううちなんかも知れてますよ本当に。だからその伝説的にもう予約が半年先までいっぱいとか1年先までいっぱいとか、そういうお店は相変わらず忙しいと思うんですよ。だから全然参考にならないんですが、なんか蓋を開けてみたら、こういつも忙しそうだよねイルピアットって思われてるかもしれないですけど、全然そんなことないですよ。明日は予約ゼロだから。だからそういう、なんだろうな、普通のお店いわゆるうちが普通とさせてもらえるなら、普通のお店、お前なんか普通にも値しないだろうっていう意見もあるかもしれないですけど、いいじゃないですか、もう今回普通にしといてくださいよ。普通のお店はどうなってるのかって話をしたら、いや、びっくりするぐらい暇っすよ。で、木金土は少しだけ予約が入っているので、まあ忙しくさせていただけるかなと思ってるんですが、明日予約ゼロですよ。メニュー変えたばっか、やっと今日夕方に仕込みが終わりましたけど、なんだろうな、こういうの不景気わかんないです。でね、思うんですけど、そのお金を使いにくくなってる雰囲気があるのはちょっとよく分かってるつもりでいるんです。10月からインバウンド始まります。インバウンドじゃない、インボイス制度始まります。で、最低賃金上がります。京都市内も
10月6日から最低賃金1008円ですからね。ね、最低賃金1008円ですよ、京都市内。1000円で働いている人は1008円になりますよ、みんなね、最低賃金。信じられないですよね、本当に。だから、その、最低賃金1008円なってるわけですが、いろんなことでこう、まあ、支払えない事業者は廃業していく方向なんだろうなと思ったりするんですけど、なんて言ったらいいんだろう、政治の失策なのか、地球上の経済の巡りなのか、何が理由でこういうことになってるのか分かんないですけど、みんなお金今使わなくって、後で大変なこと起きるかもしれないから取っておくんだってしてるなら、ある意味正解だと思うんですよ。今あるお金をね、増えないから減らさないようにするために、例えば100あって、で1日5ずつ減っていく、分かってる。でも100以上増えないね。でだから減るばっかりだから使わないでおこう、5以上使わないでおこうって思う気持ちは分かるんですよ。だからそこについてなんかこう言うことはないんですが、その100から増えない、もしくは1日1増えない、6増えないみたいな、そういうこととどうやって向き合うんだろうっていうことをやっぱり考えるわけですよ。今使わないようにしておいて何の発見もなく、まあそれでもなんか明るい日常が過ごせるのはいいのか分かんないですけど、なんだろう、使っても使わなくても変わんないですよ、未来。じゃあ使わない方がいいのか。乾杯。うん、もといもとい、使っても使わなくても変わんないじゃなくて、そうだから、使っても使わなくても変わらないんだったら使った方がいいよね。変わらないんだもん。使わなくても変わらないし、使っても変わらないんだから、結果変わんないんだったら、なんか使ったらいいのにと思ったりしますけど、まあなんかそういう発想にはならないんだろうな。私なんかは結果が一緒だったら別に使った方が楽しいなと思ったりしちゃうわけですけど、ストックがあるわけじゃないですよ。うちなんかもう本当だって最低賃金ないですよ。多分個人事業主の方たち、わかんないですけど、私水谷芳雄トニーで言えば、水谷トニー芳雄で言えば最低賃金以下で働いてますよ。で飲食業界の経営者って最低賃金以上で働けてる人いるのかな、わかんないですけど、昨日とかだってなんかお店に関わることやってたら全部労働ですっていう前提だったら、さもだって18時間とか働いてるわけじゃないですか。あ、昨日も給料出てるとかだったらすごく時給換算したら何日になるんだろう。例えばマーガレットステーションにね、なんかこう八日市まで、東近江まで野菜買いに行ってる往復時間も仕事になります、買いに行ってることも仕事になりますっていうふうに考えたらものすごい労働時間ですよ。これだって、だって普通に雇われてる人たちにあそこに行って物買ってきてって言ったら、でも移動時間は労働じゃないからねってならないじゃないですか。だから飲食業だけなのか、イルピアと神谷川だけなのか分かんないですけど、イルピアと神谷川で言うと共産主義です。いや、資本家としての雇い主がだって労働者より安いんだもん、賃金が。おかしいじゃん、再分配できない。分配するんだったら もっとなんか実りがないといけない。時給換算したら、うん、無理だもんそんなの。うん、無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理ですよ。うん、なんか飲食業界もしくはレストランって共産主義だなと思ったりしますよ。あのどんなに分配したってこれぐらいの規模でやっている個人事業主は、あの雇われているアルバイトの子たちよりもいい給料もらうことはできないんで、うん、まあなんか前に計算したら最なんだろう、自分の賃金が780円ぐらいでびっくりしましたけど、もう現実っすよ本当に。でもうん、なんか別に文句はないです。それはあの自分で選んでることなんで。で何が言いたいかといえば、来てほしいんですお客さんに。で来てほしいんだけれども、最低賃金以下で働いている私トニーが頑張って、面白おかしく料理を作っています。でこれ私のお店だけじゃなくて、いろんなお店が同じように、まあ、頑張って作ってると思うんですが、うん、皆さんが食事を外で食べない選択はあると思うんですけど、なんだろうな、なんでこんなに人出てないんだろう、さっぱりわかんないです理由が。はい、まあさっぱりわからないという話はしたかったです。でイルピアと神谷川はたまに忙しいですよ。たまにね、週末だけバーンと忙しいです。でもなんか先週もそうでしたけど、まあなんか5役4名様でいただいてても、あのノンアルコールビール1本だけで、あと皆さんお水とか、これ現実ですよ。お食事時間も1時間ちょっとだったり、土曜日ですよ。うん、現実ですこれがね。だからその責めてるとかじゃなくて、なんかこう期待もするんですよお店だから。やっぱり見えるお客様がイルピアと神谷川や私がプロデュースしている料理に対して、なんか食べたい、ワクワクするような感じで来てもらえるとありがたいなと思ってるわけじゃないですか。でメニューを毎月更新したりだとか、手作りで頑張って作っていたりだとか、そういうことに興味関心を持ってきてくださっているって期待をしてるんですよ。なんだけれども、そういうことには全然興味なくって、イタリア料理が食べたいと思っている人たちも多くいることは分かっていて、それもそうだと思うんですよ。みんながみんなこちらの期待に沿った利用にならないっていうこともよく分かってます。分かってるんだけれども、まあこう報われたいんですよ甘えたいんですよ、その果実を食べたいんですよ。僕らが、もしくは私がせいぜい頑張ってやっていることに対してのなんかこう価値を認めてほしいってやっぱり思っちゃうんですよ。わがままですよこんなものはね、あの独りよがりの話ですが、うん、まあでも伝わらないことは伝わらないんだろうなっていうことも含めて考えてます。でも私は諦めが悪いので諦めないですよ。諦めないです。もう作り続けるし、今月のメニューはやりすぎてますけど、やれるところまでやりますよ本当に。いやもう2023年10月メニュー、これちゃんとずっとできたら大したもんだなと思います本当に。一番過去振り返ってみても、こんなにいろいろ手出してる月はなかったかなと思うぐらいやってます。はい、これはもう間違いないです。なので面白おかしく冷やかしに来てくださいね。美味しいハウスワインも登場しましたんで、皆さんにお届けできるかなと、そんなふうに思ったりしています。はい、 ということでお送りしてまいりました水谷ラジオ、お聞きいただいてありがとうございます。お耳汚しでございました。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。ぜひ検索して聴いてください。どっちにしようかなと思ってるんですけど、こっちの曲にします。井上陽水さんで西へ東へ。みんな頑張れね、みんな頑張れ。西へ東へ、ぜひ検索してきてください。水谷ラジオでした。またお耳で会いましょう。ありがとうございました。次回までさよなら。トニーでした。